60代が支配したり30のこと、そのうち定年退職後第二の人生が始まる。60代の1大イベントといえばやはり定年退職です。早い人では50代で退職のようですが、一般的には60代が多いでしょう。仕事を続けていた生活が仕事をしなくなる生活へと変わります。会社に縛られた生活が自由の生活へと変わります。大きな変化です。もう上司に怯えることはありません。儲けを変えることにゆっくりする必要もありません。改めて人生を振り返ると、今までの生活は常に何かに追われた生き方でした。学生時代は勉強に追われ、会社に勤めていたことは仕事に追われていました。常に精神的プレッシャーを感じる日々でした。しかし、もう大丈夫です。今、ようやくあらゆる夢から解放されたのです。60代にして人生で最も自由な時期がやってきました。子供の自立して手が高くなります。肉体的、精神的に解放感にあふれます。もう年だと言っている場合ではありません。むしろ、これからのです。スポーツを楽しむのもよし、趣味を満喫するのもよし、もう会えることはないのですが、何をやっても自由です。もちろん、まだ仕事をしたら再就職をすることもできます。好きなことをやりましょう。わがままにやりましょう。やりたいことをやりましょう。定年退職は終わりではありません。始まりです。第二の人生の幕開けなのです。定年退職から新しい人生を始める。60代にしておきたい30のこと、その2、60代は意外に頭も体もよく動く。60代は現状、年配者になります。おじいさん、おばあさんになりつつある時期です。事実、過少しが弱ったり、認知症の兆しがあったり、60代になるのも確かです。しかし、一部の人を除いて多くの60代は元気です。実際に60代になっているのではあるのですが、思ったより良いことに気づくのではないでしょうか。私たちは若い頃、60歳といえば良々としたイメージを抱いていました。強すぎてやりたり、物覚えが悪くなったり、聴力が弱くなったりなどです。ところが、いざ自分が60代になると意外に動きます。頭も抑えています。走ることも、ジャンプすることもできます。なんだ、意外に元気じゃないかと思うのです。60代はもっと大変と思っていたら、まだまだ動きます。もっと記憶力が悪くなると思っていたら、まだまだ物覚えの状態があります。若い時に抱いたイメージなんてその程度です。現実の60代はまだまだ活力に溢れています。その時には今から再就職して働くこともできるでしょう。その時には今から勉強して資格を取得することもできるでしょう。世界には97歳で大学を卒業した男性がいます。世界には100歳で世界一周を果たした人がいます。そうした高齢者であれば、ただただ60代です。90歳や100歳の人であれば、60代はバラと見るに違いありません。これからは今の時間や体力をどうするかが大切です。可能性が小さいことが大きな可能性があるのです。60代という年齢にとらわず行動する。60代にしておきたい30のこと、その3、つましい生活をすれば長生きできるとは考えない。あなたの周りに定年退職後、つましい生活を送っている人はいませんか。よくわからず家でじっとしてテレビや新聞から読んでいる人たちです。高齢であることを考え、無理ないよう、つましい生活を送っています。周りに迷惑がかからないよう、静かに生きるのも悪くありません。しかし、つましい生活をすれば長生きできるかというと、そうではありません。現実として、つましい生活を送ることを早く取れる場合が多くなります。人間の頭も体も使わなければ、どんどん衰えていきます。年齢を意識して行動をしたいと言えば、頭や体を鍛える機会が少なくなるため、衰えが加速します。衰えが加速します。医療データによると、ネガティブの生活を見方によると、全身の筋肉の 1% が減少したという報告があります。長生きをするつもりで、つましい生活が帰って、身を殺す現実があります。つましい生活をすれば長生きできるとは考えないのです。では、長生きするためにどうするのか。やはり、活発な行動です。定年退職後、転社自由を存分に活用して、自由に行動している人は、現地の状態が長続きします。もちろん、無用するのはいけませんが、適度な刺激は必要です。旅行に行ったり、趣味を楽しんだり、スポーツを楽しんだりなどです。少しか体に負担がかかるがいいのです。適度な負担を与えるという姿勢は大切です。あなたと体を鍛える社員になります。家族の人からやんちゃと呼ばれるがいいのです。その他に意欲を持って行動するから頭も体も鍛えられます。結果として、健康な状態が長続きしやすくなるのです。やんちゃな生活を送る。60代にしておきたい30のこと。その4、60代からは新しい生きがいが必要になる。生きがいとは何でしょうか。生きがいとは生きていく神を支えるための目標や心の考えです。生きていてよかったなと思えることです。60代までは意識をしなくてもすでに生きがいがありました。仕事やに子育てです。生きがいを持とうと思ってもまだ戻らない状況で奮闘する毎日でした。しかし、60代からは違います。60代からは意識をして生きがいを持つ必要があります。定年退職して子供の自立性を得られると急に思いがなくなります。軽くなるのはいいのですが、軽くなりすぎるのです。楽しみまでになり方のようです。もうやることがない。どうやって生きていいのかわからないと思い、生きがいを失う人が多いのです。ならば生きていても仕方ないという極端な判断になる人も多いようです。定年退職した途端、死んでしまうという話があるというような驚きです。そこで60代からは新しい生きがいが必要です。そんなことは考えたことないなと思うなら、今すぐ生きがいを見つけましょう。趣味やスポーツを生きがいにするのもいいでしょう。研究や作品など、一生涯を通じて取り入れるライフワークでもいいでしょう。生きがいは何ですかと聞かれたときに、答えられるようになりましょう。新しい生きがいが、これからの人生の支えになるのです。新しい生きがいを見つける。60代にしておきたい30のこと。その後、我慢していたことを思い出そう。あなたには我慢していたことがあるはずです。我慢せずに生きてきたという人はほとんどいません。おしゃれをした気持ちになっても仕事の都合でできませんでした。旅行に行っても子育てに時間の取りができませんでした。内容のスポーツも興味があっても、今まで機会がなしていました。現在仕事をしていることは何らかの束縛があるのです。その束縛が60代にと重なります。定年退職後に会社に寄り添って働き方が解放されます。今まで自分が我慢し続けてきたのですが、これからは我慢しない生活です。今一度昔から我慢していたことを思い出しましょう。以前からおしゃれをしていなかった。やりたいないことがあった。思い切り旅行を楽しみだった。興味のあるスポーツがあった。読書さんの日々を過ごしていなかった。昔は興味があるにもかかわらず我慢していたことが一つやさずあるはずです。大きな苦戦ほど大きなことがあるように我慢し続けていたことをエネルギーに挑戦できます。60代まで挑戦できなかったのは一つの運命です。60代から挑戦するために後回しになっていました。それを今楽しむのです。ベストタイミングだと考えるのです。昔から我慢していたことを今やる。60代にしておきたい30のこと。その6、やりたくないと興味がないときちんと区別する。やりたくないと興味がない。どちらも日常でよくされることですね。非力に限りが混在して使っている人も多いのではないでしょうか。しかし今は全く違います。同じような意味として考えていると思わぬチャンスを逃していることがあるため要注意です。今一度意味を整理してみましょう。やりたくないとは嫌いという認識がはっきりしていることです。以前に経験があり、今よりもになったり、不愉快になることが分かっていたりするときに使います。たとえ経験がなくてもあらかじめ自分が不愉快になることを予想できるときも使います。やりたくないことは嫌なのですが、やる必要はありません。ただ不愉快になるだけです。無用してやっても余計に嫌になるだけです。しかし興味がないことは別です。興味がないとは面白いと思わない。心が知らないという意味です。必ずしも嫌いという感情が止まっているわけではありません。興味がないことはやってみた方がいいです。興味がないのはまだやったことがないせいかもしれません。やったことがないとしても面白さに気づいていないかもしれません。だからやってみるのです。興味がないことをやってみると、何が面白さに気づいて新しい世界に当てる可能性があります。あなたがそれをしない理由は何ですか。やりたくなければやらなくてもいいですが、興味がないならやってみる価値はあります。興味がないことに可能性が眠っているのです。興味がないことをやってみる。60代にしておきたい30のこと。そのなら、興味がないのは行動しないから、きっかけは興味がない。何もやる気が起きない。何も興味がない。そんな弱いを吐いていませんか。確かに何か行動することは興味が必要です。興味がないことをしても楽しめませんし、やる気も起きません。行動すればいいと頭で笑っていても興味ないことは行動しようがありません。興味がないのは仕方ないと思いますが、そうではありません。興味がないことの理由は行動していないからです。興味は急に出てくるものではありません。行動したときに出てくるものです。新しい刺激に触れたとき、感性が触発されて興味が出てきます。興味が出てきて行動すればさらに興味が出てきます。好奇心が次々と連鎖していくのです。興味がないと思ったら行動です。何でもいいのです。最初だけ苦しいですが、思い切って行動しましょう。どうしても興味がなくて困っているなら今夜に行きましょう。今夜は興味の方です。あらゆるジャンルが生存しています。今夜はまだ証明するつもりで今度のタイトルを読んでいきましょう。ヒント、空が始めますが、面と向かうはずです。あらゆるジャンルが揃っている今夜は一つが興味を注ぐ方があるはずです。次、ラーニング、編み物、パソコンなど何でもいいです。趣味のですから、出てくれば全く関係ありません。その方向かって、むさぶるように読みましょう。読み進めるにつれて、さらに興味が出てきます。興味が興味を持ち、連鎖して個人感になるのです。楽しんでいるうちに別のジャンルに興味が出てくることもあります。こうなれば趣味なのです。あとは勝手に体が動き、もう行動をやらなくなるのです。何も興味がないと思ったときは本屋に入り込む。60代にしておきたい30のこと。その8、あなたの話を話しているのは名刺かもしれない。定年退職後、前に勤めていた会社の名刺を持っていました。記念に持っているという人もいるかもしれませんね。有名な会社であったり、働き方であったりすると先輩のです。恐れ入りますが、その名刺は目標です。きっぱりすることをお勧めします。前の会社の名刺は新しい会社の参加になるからです。勤めていた会社の大きいほど名刺の働きを先輩のです。課長や部長などの働きになると、ここが仕事でしょう。ここを持つのは結構ですが、もう他の話です。これからは邪魔になります。名刺があると頭の片隅に当時の働きがあります。すると自然と大きな態度や偉そうな人になり、不安の原因になることがあるのです。 過去の自分の功績を認めてもらいたい気持ちは人間関係の妨げになります。定年退職をすれば過去のことは忘れましょう。以前はこんなに偉かったという態度も捨てましょう。一旦名刺を捨てることです。その決断があれば新しい60代が送れます。まだ高みされたような気持ちになり性格が悪くなり物腰も低くなります。一から始める気持ちが大切です。真っ白なところを持つから新しい出会いをしやすくなり人間関係も円滑に進めやすくなるのです。定年退職は前の会社の名刺を捨てる。60代が社長社員30のこと。その9、明るい服装にすると気持ちも悪くなり行動力も出てくる。60代の元気は服装からです。今どのような服装ですか。人だったり暗かったりする服装が多いのではないでしょうか。年も年だからあまり派手な服装は似合わないと考えがちです。文装の女に心がけるのもいいですが、冒険心が小さすぎるのではないでしょうか。似合うかどうかは、危険なければわかりません。昼前から似合わないと決めつけているとファッションの幅も楽しみも制限されます。人間的な服装だけでは心まで人間的になります。そこでお勧めしたいのはバンドの明るい服装です。明るさが大切です。服には人のことに影響を与える力があります。明るい気持ちなら明るい服を着るのではありません。明るい服を着るから明るい気持ちになります。例えば、顔を洗ってタオルで拭くとき、黒タオルと白いタオルではどちらが気持ちを感じるでしょうか。やはり白いタオルですね。明るいものには清潔感がありくれるとすると気持ちよくなります。服装でも同じです。最初はそわそわするかもしれませんが、だんだん慣れて似合うようになります。明るい服に影響されて心が明るくなると服装と心の状態が一致するからです。心が明るくなることで外に出たくなります。もっと行動したくなる気持ちもあります。似合わないと決めつけず、ぜひ挑戦してみましょう。開放感にあふれる60代ですから明るい服が良くなります。バンドの明るい服装をする60代が社会人30のこと。その10、60代からの平日は王様気分を味わえる。定年退職をすると平日の印象が変わります。今まで苦手だった平日が好きになります。これまで会社に勤めていた頃は平日は仕事で週末が休日でした。仕事をしているとして仕方ありません。拘束時間がなく自由が制限されている状態でした。その結果、平日より休日の方がいい印象でした。ところが定年退職をすると印象がなくなります。休日より平日の方が好きになるのです。毎日が自由になると改めて休日の方が好きでしょう。どこに行っても人だらけです。どこに行ってもざわざわしています。デパートもレストランも混みます。活気があっていいのですが、また更に移動が静かになったりしてストレスがなくなります。みんな休日ですから、一斉に同じような行動みんな仕事で会社に閉じ込められているため、まじ悪くしますないのです。デパートもレストランも平日は人が少なくてストレスが小さいです。人が少ない時に行動できれば、貸し切りのような気分が味わえます。休日より平日の方がいい印象になるのです。だからこそ平日は外に出かけましょう。60代からの平日は王様気分を味わえるのです。平日は王様気分を味わいにまじで出かける。60代が社会人30のこと。その11、70代が少しを決めるのは60代の過ごし方。70代が少しは60代で決めます。定年退職してぼっとしていませんか。暇だ、やりたいことがない、興味がないと言ってぼっとしているとあっという間に少しが弱います。人間の体はよくできたものです。さっきには自然と鍛えられ、使わない筋肉は自然と弱くなります。60代にぼっとしていると、どんどん少しが弱い、70代が大変になります。70代が少しを決めるのは60代の過ごし方です。60代が運動をさせていても、60代が運動を始めれば十分楽しみになります。さっきには自然と鍛えられますが、60代で体を動かせば70代も元気になります。60代は意識をしてしっかり体を動かすようにしましょう。旅行や趣味を通して体を動かしておけば少しが鍛えられ、元気な70代が迎えられます。まずお勧めするのはウォーキングです。日課として飛んで毎日楽しむようにしましょう。さらに余裕があれば旅行、登山も挑戦です。会社に勤めていた頃できなかった分、意欲的に挑戦してみましょう。趣味としてスポーツを楽しむのもいいアイデアです。テニス、バドミントン、社交ダンスなど何でもいいです。夫婦で一緒にスポーツをすれば、いい運動になると同時に夫婦も高まります。買い物をするときも飲み物の迷いすぎず、意識的な量を増やすように心がけましょう。こうした60代の心がけで70代の少しになります。もう動きたくないと思わず意識をしておく機会を増やすことが大切です。健康は財産です。歩きたくなってから歩けることの幸せに気づきます。今、自由に歩けるのも幸せの一つです。たくさん体を動かして自由な時間を楽しみましょう。意識をして体を動かす機会をする。60代が社交したい30のこと。その12、自然と朝早く目覚めてしまう。さて、どうするか。60代になったら生活リズムに大きな変化が現れます。自然と朝早く目覚めるようになるのです。朝弱い人でも突然朝に強くなります。寝るのが遅くてもまだ太陽が昇る前に目覚めてしまうのです。もはや目覚まし時計がいらなくなります。病気なのかなと思いますが、そうではありません。年を取れば誰でも起こる現象です。彼に伴うホルモンバランスの変化によって自然と朝早く起きてしまうのです。さて、自然と朝早く目覚めた時どうするかです。もう一人のリズムのものですが、おそらくうまくいかないでしょう。すっかり眠気が消え寝ようとしても寝られないのです。無理に寝ようとすればかえってストレスになります。こういうことこそ散歩に出かけましょう。まだ外は薄暗いですが、のんびり散歩を楽しんでいるうちに明るくなります。太陽が昇り始める朝を楽しみながら散歩できればいい一日をスタートできるでしょう。朝の過ぎた空気を吸いながら歩けば気持ちも早くなります。もちろん健康にもいいですが、おすすめです。目覚まし時計がない生活なんてこれまであったでしょうか。年を取ったらこそ味わえる楽しみ方なのです。自然と朝早く目覚めた時は散歩に出かける。60代が社会人30のこと。その13、ウォーキングは夫婦で楽しむのが一番。健康維持のためにぜひ取り入れたいのはウォーキングです。60代になれば体の衰えが目立ち始めるので一貫することをお勧めします。ウォーキングは体全身の筋肉を効率よく動かす最良の手段です。体の筋肉の周りは下半身に集中しているため、歩くだけで体の3分の2を同時に鍛えることができます。またウォーキングは僕自身も効果があると確認されています。だから歩く効果が小さなため、一度2個のペースが効果的です。健康維持のためにすでにウォーキングを一貫している人も多いのではないでしょうか。この時にさらに加えてほしい習慣があります。できれば夫婦で一緒にウォーキングをしましょう。朝でも夜でもいいですから、できるだけお互いの都合をつけて一緒に歩くようにするのです。ウォーキングは野球やサッカーとは違い、誰でも気軽に楽しめるスポーツです。得ても関係ありません。準備も不要です。若い人からお年寄りまで楽しめるスポーツです。一緒に夫婦で楽しめるスポーツとしてウォーキングが最適なのです。一緒に運動を楽しむ習慣があれば夫婦の共通点になり、さらに長く絡まります。一日たった10分でもいいのです。ウォーキングをしながら会話を楽しめば脳が活性化されるだけでなく、夫婦間も深まります。毎日難しければ週2回でも3回でも構いません。ウォーキングが健康の幸せをもたらすのです。ウォーキングは夫婦で楽しむ。60代が社会人30のこと。その14、パートナーとの関係がこれから本当の財産。労働を長くやっていくためには何が必要か。そう考えるとき、やはり真っ先に思い立てるのはお金でしょう。もちろんお金は大切です。お金があれば一生懸命充実して生きていきます。お金がなければ生きていけないのも事実です。しかし、お金さえあれば幸せになれるかというと、そうではありません。お金はあくまで道具です。物を購入することの金銭です。お金があればいろんなものやサービスを手に入れますが、直接幸せを手にすることはできないパートナーとの関係はうまくいっていますが、残りの人生を楽しめるかどうかはパートナーとの関係にかかっています。家族として何十年も一緒に続ける関係ですが、お互いに十分なり親しんだ関係になっているでしょう。いくらお金があってもパートナーとの関係が悪ければ人生は台無しです。パートナーと仲が悪ければ家にいるのも苦しくなります。雰囲気が悪い家庭は一時です。いくらお金があって物が豊かでも人間関係が悪ければ楽しめません。いくら大きな家でもパートナーとの関係が悪ければ意味がありません。生きるのも苦しくなり、どうな思いがあります。人生最高のパートナーであるパートナーといかに仲良くできるかです。パートナーと仲が良ければ人生を生きる力も湧いてきます。お金を使って手に入れるものもパートナーと私がから豊かに感じます。旅行もパートナーといったら寂しさは半減して感動そうであってもきちんと仲直りをしてお互いの考え方を尊重してほしいのです。残りの人生を楽しめるかどうかはパートナーとの関係にかかっています。お金の心配よりパートナーとの関係を心配しましょう。これまで何十年も一緒に歩んできた関係です。これからも心配で一緒に歩めるよう仲良くやっていくのです。パートナーとの関係がこれからの本当の財産なのです。パートナーとの関係を大切にする。60代が社会人30のこと。その15、定年退職すれば今までの成功体験は忘れた方がいい。60代は成功体験をたくさん積み上げていることでしょう。構成はなく、この方法が自分にやっているという法則をたくさん見つけているはずです。成功体験は自分の財産です。自信もつながります。しかし、定年退職すれば今までの成功体験は忘れるようにしましょう。捨てるわけではありません。一時的に忘れるのです。定年退職を迎えた今、新しい世界に移りました。今では違う、別世界です。新しい世界では新しいやり方です。今ではやり方にこだわっていると新しい経験に取り組みます。今では通用したことがこれからは通用しなくなるかもしれません。今では通用しなかったことがこれからは通用するかもしれません。挑戦する前から構成がいいに決まっていると、決めつけるのはトラブルのものです。今までの成功体験は忘れて新鮮な気持ちになることです。60代は新しい世界です。新しい世界ですが、今までの成功体験のリセットして一から始める気持ちが大切です。成功体験をすることで謙虚もらえます。初心もいたことで準備も一つトラブル防止もらえます。もう一度、学生に戻った気持ちで新しいことに挑戦しましょう。新鮮な気持ちでいると新しいものに挑戦しやすくなるのです。今までの成功体験は忘れて初心で始める。60代が社会人30のこと。その16、60代こそ旅行と登山のレストランに行く。60代のうちに経験してほしいことが2つあります。旅行と登山です。60代の時間の過ごし方は自由ですが、この2つだけは60代のうちに強くお勧めします。 なぜ60代のうちに定年しておきたいかというと、体力を必要とすることからです。体力を必要とすることを楽しめるのは体力があるうちです。人によっては衰えが早く進行して70代では実現しにくくなることがあります。体力を必要とすることは優先順位を上げましょう。時期が早ければ早いほど健康に余裕がありますから楽しみやすくなります。足腰がしっかりしているなら長期の旅行も実現できます。国内旅行はもちろん余裕があれば海外旅行も挑戦です。数週間に及ぶ大きな旅行も今ならできます。登山が楽しめるのも体がしっかり動く今のうちです。70代になると必ずしもできるとありませんから今がチャンスです。60代のうちに近いところへ行くようにしましょう。最初は足足のため、力のある山から登り始めるといいでしょう。体力に余裕があれば、猫と呼ばれる山に挑戦するのもいいでしょう。60代のうちに体を動かしておけば足腰が鍛えられ、現地70代に迎えられます。60代こそ旅行と登山のリスタイリングなのです。旅行と登山好きなことはいえ、無謀なことは控える。風呂場で救急車に運ばれるのは年配者が多いと言います。年配者は熱い用途の上で慣れをしやすい傾向があります。温泉が少しとはいえ、無理な慣れはよくありません。自分はまだまだ若い、まだ大丈夫という気持ちもあるかもしれません。気持ちのいいなと思ってずっと入浴していると残せてしまいます。場合によっては命に関わります。登山で遭難するのも年配者が多いと言います。登山をする気持ちが強くても天候が悪い日に挑戦するのは無謀です。好きなことをするのはいいのですが、周りに迷惑がかかることは控えましょう。危ないからやめた方がいいよと周りが忠告されればそうだな。わかったとニュースなお話しようです。勉強する勇気も必要です。あなたはいかがですか。年寄りについて何度も悩みやすいため要注意です。好きなことも節度があります。無謀なことは控えることです。迷惑がかからないように注視する好きな挑戦なのです。無謀ではないか楽観視する。60代にしておきたい30のこと。その18。楽しんでいる姿を見せるのが最高の子供教育。60代になれば子供の教育方法が少し変わります。苦労と口を裂くのはもう終わりです。子供とはいえもうどうです。大人になると言っても子供は口を裂く感じるだけです。ではどういう教育をすべきかというと自分が楽しむのです。自由や時間を活用して旅行、趣味、スポーツなど好きなことを自由に楽しみます。これだけです。子供の教育と全く関係ないように思いますが実は関係しています。子供はこういう親の姿を見られます。楽しそうだなと羨ましがらせることです。羨ましく思えば子供を真似するようになります。積極的な親から積極性を学びます。大胆に挑戦する親から勇気を学びます。楽しそうに生きる親から人生の楽しさを学びます。親人生を楽しむことで子供の役になるのです。親はただ60代を楽しむ人生を楽しむには行動すればいいんだねというシンプルな人生哲学を子供は学びます。人生を切り開くのは行動です。言って悪いことはありません。行動で見せるのが一番です。実際に両親が手本を見せて人生を楽しむのです。自分が人生を精一杯楽しむことが子供の最高の教育なのです。自分が人生を精一杯楽しんで子供を羨ましがらせる。60代がしておきたい30のこと。その19。地元の愛情ができたときどうするか。60代になると若い頃になった思いが湧き上がるようになります。地元の愛情です。もちろんこれまでも地元のことを考えることはありましたが、軽く考えることが大半でした。若い頃は進学や仕事のことを考えていっぱいで地元のことを考える余裕がありませんでした。しかし60代になって時間に余裕ができると改めて地元についてこの時点で生まれ育った出来事を次々と思い出します。数々の出来事を思い出すうちに自分の育ててくれた地元に感謝の念が湧き上がってきます。そう思い出すような時間と心の余裕が60代からできるのです。さて、ここからの問題です。感謝の念が湧き上がって終わりではよくありません。地元に感謝したくなれば地元のために何か行動しましょう。地元を活性化させるために自分ができることを考えるのです。イベントのサポーターをやっています。町の実行メンバーとして活動します。公園や川の掃除のボランティアをやっています。地元のために貢献することが生まれ育った地元の同じです。土地も人と同じです。愛情を持って接することを期待に応えるように活性化します。これまでお世話になった気持ちをそのまま見せず、具体的な行動として表現するのです。地元のために活動する。60代にしておきたい30のこと。その20。地ご近所との付き合いはどのくらい充実していますか。会社に勤めていたことは仕事として良いな仕事でありました。出会うつもりはなくても強制的に出会える状態であったため人脈もできました。おかげで寂しい思いをすることもありませんでした。しかし定年退職してからはそうもいきません。時間に余裕ができても同じ近所といつも連絡を取り合わないものです。普段から連絡を取り合う関係はせいぜい同じ近所です。同じ地域の人たちとはいえこの3年ほど離れてしまうと顔を合わせないために話をすることもありません。一方で用事の前に何と立ち寄られてもいきません。定年退職は自分たちとつながりに行かないとつながりないのです。つながりを持つためには接点が必要です。そこで必要なのは地域イベントです。地元には季節のためにイベントがあることでしょう。まず国内催しものです。面倒と思わず積極的に参加しましょう。地域イベントとして人とつながります。60代からは社会とつながりに努力が必要です。人間関係が豊かになれば人生も楽しめません。地域の人とつながれば人生の楽しみも豊かになります。地域イベントという接点を持つことで自然と人と出会い、仲を深めることができます。つながりを持ちたくないと思わず積極的に参加しましょう。余裕があればイベントの参加を促す側になることです。誘われる側より誘う側です。参加人数が多いとイベントも見えない自分もみんなも楽しめます。地域イベントに参加する。60代がしておきたい30のこと。その20。積極的に話したりを。60代になれば新しい友人も作りましょう。新しい人と知り合うことで新しい方や人が生まれます。人生観に限界がありません。60代とはいえ人生観はまだまだ広がります。新しい人と接することで人の面白さに気づき勉強もらえるのです。60代から新しい友人も作るなんて素晴らしいではありませんか。さて、友人を作るとき自分と同じような人と対応していても可能性が高いです。年下の友人も作りましょう。私は30歳くらい年下の人です。人の前から友人を作ることも60代の挑戦の人です。年下と話をしても面白くないと思うかもしれません。確かに自分とは知識、立場、年齢などの差に接したことは多いでしょう。自分の方が早い、自分の方が正しいと思うから正しいのです。考え方の良しあしは確認しましょう。笑い方とはいえ必ずしも間違っているのは変わりません。違いを楽しむ姿勢が大切です。全ての考え方を尊重です。笑い考え方を吸収するぞという姿勢で見合えば違いも楽しく言われます。笑い人と接する時間の効果はやはり笑いです。笑い人の持つ新しい感覚が伝わり、自分の感覚が笑わしくなります。心が笑えるとどんどん元気が出てくるのです。人の前から友人を作る。60代にしておきたい30のこと。その12。60代60代が若い人と接するとき、偉そうになりやすいために要注意です。自分の方が早い、自分の方が正しいと思いやすいからです。自分の方が上である意識があると見かすような態度になりつい、大きな態度になります。その結果、ああした方がいい、こうした方がいいなど命令口になりやすいです。これでは若い人とうまく接することができません。相手と対応することに新しい出会いを探されます。ただ、9歳10年と思われ若い人が見えていくのです。では、若い人と接するのはどういう気持ちがいいのでしょうか。若い人と接するときはコツがあります。大変ですね、とキーフレーズを含めることです。あなたが若い頃を思い出してください。学生が勉強で大変だったことでしょう。社会人なら仕事で大変だったことでしょう。いつも何かに言われ、苦労連続だったはずです。あなたがそうであったように若い人もなその状態なのです。大変ですね、と言われると自分の気持ちを笑っていると思いちょっと心の扉を開いてくれます。どうかこういうことができます。そうなんですよ。実はですね、と言って次々と話を始めてくれるに違いません。自分から若者たちの歩み寄ることが大切なのです。大変ですね、というキーフレーズで若い人に飛び込む。60代にしておきたい30のこと。その13。孫が遊び合いでも立派な仕事。60代の仕事はシンプルです。孫が遊び合いです。孫と一緒に参考者に彼氏相手になったり辛いのです。これだけで孫のためになります。孫にたくさんの愛情を注ぎましょう。たくさんの愛情を注がれた子供と愛情のある子供を育ちます。人を好きになったり疲れたりして魅力的な人に育ちます。感情豊かな心を持つことで人間関係が上手になります。孫にたくさん話しかけましょう。たくさん話しかけられた子供と言葉が早く覚えます。心の力が強くなりコミュニケーションも上手になります。孫と一緒に参考にかけましょう。たくさん運動した子供と運動神経が高くなります。体も伸びない、病気に強い子供と育ちます。自分が些細なことでも孫には大きな刺激です。孫が遊び合いでも慣れていいのです。遊ぶこともいい勉強です。孫が遊び合いでも孫の感性が豊かになりつく育ちます。孫が遊び合いでも立派な仕事です。大げさには声が国を動かす人材を教育しているということもできます。孫もまたあなたの存在を必要としています。今日は孫とどんな遊びをしますか。自分は教える立場として踏まなければいけない。そうした気持ちに心当たりはありませんか。年齢が高くなるということは年下が増えるということです。知っていることが増えるということは教える機会が増えるということです。教える立場として踏まなければいけないと思いますです。もちろん知っていることを伝えれば心よく教えましょう。さすがですね、と感謝されるに違いません。しかし常に教える立場でなければいけないというとそうではありません。やはり60代でも分からないことがあります。分からないことまで教えるのは無理があります。教える立場でなければいけないと思うとプレッシャーもあります。恥をかくのは分からない新しい挑戦をしなくてもグッドワークが問題なのです。60代の心の中には教える姿勢より教わる姿勢です。新しい挑戦には教わる姿勢が必要です。 教わる姿勢を共有すると行動力が上がります。教わる姿勢があれば、わからないことがあっても素直に教えてくださいと言います。恥をかくことに興味がなくなり、新しい行動をしやすくなります。よし、今日も教わりに行こうと思えば、新しい行動に向かいやすくなります。素直に興味を持てみなさい、次々と行動したくなります。教えてくださいと口癖にしましょう。行動力は活かせることなのです。教えてくださいと口癖にする。60代が教えたい30のこと、その15、古い話ばかりを繰り返していませんか。最近自分が口にした話を繰り返してみてください。古い話ばかりを繰り返していませんか。会社のことはこういう仕事をしていた。バタイコにはこういう音楽が流行っていた。20年前の街並みはこうだった。昔の思い出は大変なんですから、相手の興味を引き笑いになるでしょう。昔の話をすることで、バタイコの役に立つこともあります。しかし、いつも古い話ばかりに語るような要注意です。同じ話を繰り返すのは新しいインプットが足りない状態です。同じことを繰り返し、刺激の少ない生活に偏っています。同じ話をしてしまう自分はあまり前進できていないと考えることです。新しい挑戦が少ない状態なのです。理想は毎回新しい話です。人と接するために新しい話を意識しましょう。難しいと思いますが、広がらなく姿勢が実行できれば簡単にできます。テレビや新聞を見れば毎日新しいニュースがあります。毎日本を読んでいれば新しい知識を学びます。週に1本だけ映画を見れば新鮮な感動があります。すると、今日はどんなことがあったよという話題になります。最近経験したことを話すようにすれば、毎回新しい話題になります。意識して古い話題を繰り返さないように注意しましょう。毎回新しい話題を話すように行動を行っていることで、脳の生活も活性化されるのです。毎日新しい行動を行って、毎日新しい話題を話す。60代が消費したい30のこと、その16、60代からの企業もある。60代になると、基本的に定年退職をします。仕事を続けたりしなくても、やらなければいけません。定年退職は法律で定められているため、どうしようもありません。時代の変化による法律改正によって、定年退職の時期が変わることもありますが、おおむね60代がターゲットになるでしょう。たとえ再就職ができたとしても、60歳を過ぎた人はなかなか最前線で仕事をさせてもらえません。本人に仕事をしたりしなくても、そうできない現実があります。しかし、最前線で仕事ができることが一つあります。企業なんです。個人事業として仕事をするなら定年はありません。会社をして代表取締役という立場になれば年齢制限がなくなります。やる気があれば何歳でも挑戦できるのです。60代は体力は乏しくても勝利が長い人になりません。理解力、判断力、先見力です。すると勝利とこれまで築いてきた資金や人脈などを使えば60代からの企業も可能です。誰も知っているケンタッキークライド資金の創設者であるサンダースは64歳で起業しました。世間からではかなり遅い企業ですが世界的な原点として大成功を収めました。知力、体力、資金力に余裕があり仕事をしたい気持ちが強いなら定年退職の企業も素晴らしいと考えます。すべての人に進めるわけではありませんが余裕のある時の一つの選択肢として考えておくといいでしょう。仕事をする余裕とやる気があれば企業に挑戦してみる。60代が消費したい30のこと、その17、健康と思っても健康診断は必ず毎年受けること。定年退職した後は健康診断の毎年必ず受けましょう。会社員のことは毎年会社を通して健康診断があったため自分から進んで受ける必要はありませんでした。毎年受けていたおかげで何か問題が見つかっても退職できました。しかし定年退職をしてからは自分から健康診断を受けなければなりません。まだ健康だから大丈夫と思って気を抜いていませんか。病気になるときは必ずしも痛みや違和感があるとは限りません。たとえ痛みや違和感がなくても体の内側で少しずつ悪化している可能性があります。例えば肝臓に関する病気です。肝臓は沈黙の臓器と言われます。肝臓は他の臓器とは違い悪化しても痛みが伴わない特徴があります。肝臓の病気が悪化したときはすでに手遅れになっているケースがあります。毎日お酒を大量に飲む習慣がある人は肝臓へのダメージも蓄積されている可能性があります。断水予防接種症状は違和感がなく自分では気づきにくいです。気づいたときは手遅れになっている可能性もあります。体の内側でどのような動作や病気が進行しているかわかりません。発症にはやはり定期的な健康診断です。60代は程度差はありますが、どこかの問題が出やすい時期です。定年退職は体の状態に関わらず健康診断の毎年受けましょう。健康診断の毎年受ける。60代が消費したい30のこと、その18、自分の生き方を子供に強要しない。人は誰でも自分が正しいと思います。そう思いたいという傾向もあります。自分の生き方を否定するのは自分の否定することになるため正しいと思いたいと思う傾向があります。その考えが自分に浮かべられないのですが、人として他人に浮かぶことがあります。我が子です。例えば自分が会社として仕事をしていたら我が子の持ちになってもらいたいと思います。自営業をしていたら家業をつなせたいと思います。特に定年退職を無事に迎えた親はそう思いがちです。自分が学びたい生き方から間違いないと思い、子供も同じ生き方を強要してしまうのです。しかし、親と同じ生き方から子供になるというと別問題です。我が子はあくまで別の人間です。親は前も育ちも人間関係も違いますから、親は別の可能性を占めているでしょう。自分の生き方を子供に教えているのは親は我々です。子供は生き方が窮屈になって記憶を失いかえって可能性を失うのです。親がすべきことは応援です。好きな道を選びなさい。自分の信じる道を進みなさい。生きる道は子供に生かせるのが一番です。子供は子供の人生があります。親は子供の意思を尊重することです。子供は親が応援されることを何を喜びます。親が愛されている、認められていると感じるからです。その気持ちが子供に伝わればやり取りして行動します。結果として子供の人生を学びるのです。自分の生き方を子供に教えないようにする。60代が消費したい30のこと、その19、万が一のために家族と話し合う際、数はない。人生はいつ何があるかわかりません。自分はまだまだ長生きすると思っても、ある日突然不幸な襲うことがあります。その時になって考えればいいと思いますが、そうもいかない場合があります。意識がなかったり、すでに死んでいたりする場合です。可能性は低いですが、ゼロではありません。突然の状況を考えて、前もって話し合っておきたい場合が2つあります。延命治療について、急な事故によって延命治療が必要になることがあります。例えば、脳死です。脳死は脳幹も含めた脳全体の機能が安全に失われ、回復ができなくなった状態のことを言います。医療機器によって何とか命を取り留めている状態です。医療機器を外せば死んでしまいます。脳は一度死んでしまうと、現在の中では生き返せることは不可能です。脳死になった場合、医者延命治療を続けるかどうか相談されます。本来なら本人の考えを尊重するべきですが、それすらできない状況です。これは大きな負担です。家族が精神判断もしなければいけません。いつまでも生きてほしいという気持ちはあるでしょう。一方、延命治療には体のお金が高くため、家族にとって大きな負担になるのも確かです。そうした延命治療の話がスムーズに進められるよう、自分が脳死になったことについて家族と話をしておくのです。延命治療を望むのか望まないのかです。生前に考えを伝えておけば家族の負担も小さくなります。臓器提供について、臓器移植は病気や事故によって損なわれた臓器や組織を手術によって行う患者へ移植することを言います。どうせ自分が死んだら治療を待つ他の患者の臓器を提供して命を目指していないということです。臓器を提供するのもしないのも自由です。臓器提供カードで考えを持つのもいいですが、まず家族ときちんと話し合っておくといいでしょう。もし自分が死んでしまうことになった時、臓器をどうするかです。延命治療にせよ、臓器提供にせよ、不謹慎な笑いでいいですが、可能性はゼロではありません。万が一を考え、家族で話し合っておきましょう。延命治療と臓器提供について家族で話し合っておく。60代が消費したい30のこと、その30、人生最大の親孝行とは、あなたは何歳まで生きたいですか。そろそろ自分について具体的に考えることではないでしょうか。自分の人生ですが、自分の決め方は自由ですが、一つだけ心がけてほしい目安があります。親より濃い人生を果たすことです。親より長生きしましょう。親より大きな社会貢献を目指しましょう。たとえ実現できなくてもいいのです。実現できなくても親より濃い人生を心がけることがなくなった親の親孝行です。あなたは今親から素晴らしい宝物を授かっています。命です。親が亡くなった今でも輝き続けている宝物です。お金で買うことはできません。親から授かった大切な命は最大限に生きることが大切です。親は亡くなって親孝行はできないと思いますが、そうではありません。親が死んでからも親孝行はできます。親より濃い力をすることが人生最大の親孝行です。親から頂いた命を最大限に生かすことです。そのために今できることは人生を満喫することです。60代とはいえまだまだ元気です。社会に役に立ったり人を喜ばせたり通知からは十分残っています。少しでも長く生きて人生を楽しむことです。少しでも良くさらに人や社会のためにすることです。人生を待ってほしい親より濃い人生を行うことこそ人生最大の親孝行です。一生懸命生きることになるならば親は無駄なんて喜んでいるに違いありません。あなたは今人生最大の親孝行をしていることなのです。親より濃い生き方をする。60代が消費したい30のこと、まとめ。その1、定年退職から新しい人生を始める。その2、60代という年齢にとらわれず行動する。その3、やんちゃな生活を送る。その4、新しい生きがいを見せる。その5、昔から我慢していたことを今やる。その6、興味ないことをやってみる。その7、何も興味ないと思ったことは本屋に書き込む。その8、定年退職は前の会社の名刺をする。その9、ワントーン、高い服装をする。その10、平日は大阪府の味わいに間違えて帰る。その11、意識して体を動かす機会をする。その12、自然とは最悪に目覚めたときは散歩に出かける。その13、ウォーキングは夫婦で楽しむ。その14、パートナーとの関係を大切にする。その15、今までの成功体験は忘れて初心で始める。その16、旅行と登山の山を経験する。その17、向こうではないか客観視する。その18、自分が人生を精一杯楽しんで子供を羨ましがる。その19、地元のために活動する。その20、地域イベントに参加する。その21、人の周りから友人を作る。その22、 大変ですね、というキーフレーズで若い人に飛び込む。その23、窓は開いてない。その24、教えてください、と口癖にする。その15、毎日新しい行動を行って、毎日新しい話題を話す。その16、仕事をする余裕と気があれば企業に挑戦してみる。その17、健康診断も毎年受ける。その18、自分の生き方を子供に押し付けないようにする。その19、NHO と同期成長について家族で話し合っておく。その30、親より一個生き方をする。